新年のメッセージの箇所を読みます。新年のメッセージの箇所はコリントビテの手紙第5章17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。2013年になりました。この年を皆さんはどのような気持ちでお迎えになられたでしょうか。大学を卒業する人がいると思います。職場を変わる方もいらっしゃるかもしれない。あるいは新しい責任を引き受けるなどの変化がこの年にやってくることが分かっている方もいらっしゃるかもしれません。そういう方々にとっては新しいことへのチャレンジの年となるでしょう。また昨年1年は自分の願うような生き方ができなかったという人もいらっしゃるかもしれない。そういう方にとっては今年こそという思いで迎えられた新年であられたかもしれません。また自分の思う方向性とは違った道を歩むことになったという人もいらっしゃるかもしれない。そういう方は神様の御心はどこにあるんだろうか、神様私をどういうふうに導こうとなさっておられるんだろうかという思いでこの新しい年をお迎えになったに違いないと思います。昨年神様と出会う経験をなさった方はきっと新しい希望と期待に満ちてこの新年を迎えられたに違いないと思います。いろいろな方がいろいろな思いを持ってこの年を始められましたけれども、私はイエス様がお一人お一人を握り背負い共に歩んでくださる神様であるということをお一人お一人が個人的に体験しながら毎日を過ごすことができるようにと心から願っています。聖書の中で神様は約束しておられます。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。私は決してあなたを見放さず、私をあなたを見捨てない。そのことを一人お一人が本当に深く体験するとしてありますように。日本人は信念をことのほか大切にする民族だと言ってよいかと思います。私はオーストラリアに5年間住んでおりました。新年はですね、もうほとんどクリスマスのおまけです。オーストラリアでは、西洋社会ではそうです。まあクリスマスこそが大切で、よく教会歴などを見ますとね、で教会の考え方などを調べてみると、クリスマスを迎えるアドベントからも新年が始まるんだというそういう考え方があるのです。そういう考え方からすると、日本人がクリスマスをとっても大切にするということ、あ、クリスマスじゃないですね、新年を大切にするということは ある意味特別なことかもしれないと思います。まあそのオーストラリアはですね、家族はもうクリスマスにみんな集まって、そして教会でも家庭でもお祝いをして、クリスマスツリーは1月の6日ぐらいまで飾っておくんです。で日本のようにですね、12月24日が終わったらもう片付けちゃうということはないんですね。そして教会でも1月1日に礼拝はなかったです。元旦礼拝を行うのは日本 の特徴かもしれないと思います。日本の教会は多くの教会で元旦礼拝を行います。でそれは新しい年を新しい心で迎えたいという日本人の伝統的な精神性を反映したものでありますけれども、私はそれを決して異教的なものといって退けるべきではないと思っています。なぜ新年を新しい心で迎えたいと思うのか。それは新しい自分になりたい、新しい存在として生まれ変わりたいというそういう願いが心の奥底にあるからだと思います。 新年だけ新しい思いで迎えればいいと思っているのではなく、本当に自分の存在が新しいものに変えられる、そのことを本当に願っているから、私たちは新年を大切にして、新しい心でこの年を、それぞれの年を始めたいと、そのように願うのではないでしょうか。茂木健一郎という脳科学者がいます。ご存知かと思いますけれども、彼が昨年2012年の1月1日のブログ、そしてまたオンライン版のプレジデントという、雑誌がありますが、それの2012年12月27日号で、述べているんですけれども、なぜ日本人は初詣をするのかということについて、自身の見解を述べています。このようにこのような内容のことを言っています。初詣をする日本人の多くは、何か決して何かご利益を求めて初詣に行っているわけではない。基本的に初詣に行っても何かご利益があるとは思っていないと。むしろその年自分がなさなければならないことを前にして、心を整える、新しい自分になって新しい年に出会う出来事に対処するためだというような内容のことを言っています。で、私の牧師の友人で、とても有名な人ですけれども、関根弘樹先生という人がいます。で、彼は若い時にクリスチャンの、ラジオ番組のレポーターをやってました、アルバイトで。で、そしてですね、12月の31日にテープレコーダーを担いで初詣に行く人たちにこうインタビューをするんですね。それで初詣からこう降りてくる人に向けてですね、どういうことをお願いになりましたか、今年1年仕事がうまくいきますように、やっぱ健康かなとかっていろいろ言うんですけども、で、彼はそこで、その願いは叶うと思いますか、ほとんどの人がいやどうかなって言うそうです。で、それは今この茂木健一郎が言ったのとやはり同じで、何かご利益を求めて初詣に行くのではなくて、新しい気持ちになって一年を始めたいという思いで行くのだという、そういうことと同じことなのではないかと思います。茂木健一郎が言うにはですね、神仏に向かって無心に手を合わせたりすると、脳の中にある神経の新しい接続ができて、新しいクオリアというのができてできるそうなんですね。そしてそれで新しい気分になったりするということらしいんです。ところが神経がつながることによってできることに、神経がつながることでなる、あるクオリアができたとして、でもそれで私たちが本当に新しい存在になれるかというと、それは甚だ疑問であります。新しい年の目標を立てる、あるいは解決すべき問題を見定め、そしてその年それをやり抜いたとしても、それは自分が本来持っていた力によるものなのであって、何か新しい自分に変わったわけではないわけです。もともと持っているものがつながっただけの話なんです。新しい気持ちになるということと、本当に新しくなった自分というものとは全く違ったものであります。聖書は言います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと。昨年のクリスマスに私たちの教会では一人の人が洗礼を受けました。そして正式にクリスチャンとしての生活を始めたんですけれども、その方が信仰告白の中で次のように語っておられました。自分の中には深い闇があって、悪い感情が湧いてくると自分が真っ黒になってしまう。自分はそのような自分が嫌いで、それを取り除きたいと願っていたけれども、自分ではどうすることもできなかった。しかしそんな悪い苦しい感情でいっぱいになっていた時、聖書をパッと開いた。するとそこにあったのはルカの福音書の第6章27節から38節であったというのです。それを読んだ時、自分は自分の罪を知り、涙が止まらなかった。しかしそれと同時に イエス様がその罪を許してくださっていることが分かったと告白していました。この方はですね、その前にですね、10月の14日だと思いますけれども、私にメールをくださったんです。で、先生、今日とっても嬉しいことがあったので、明日会えませんかということでした。そして次の日、私の大学の研究室でその人に会ったんですけれども、その人がそれまで持っていた苦しい胸の内、どういうふうに自分の心が暗く黒くなっていくのかということについて本当に詳しく赤裸々に話してくださった。そして人を許せずに引き裂かれた胸の内の苦しさ、そういうものがあった。でもこの聖書の言葉を読んだときにそれがなくなったっていうんですね。自分がどんなに罪深いかということを知ると同時にその罪深い心がなくなったっていうんですね。で、私はその言葉を聞いたとき、本当にこの人は聖書の言葉を読んだときにイエス様に出会ったんだなと思いました。一生懸命説得してイエス様信じなさいよって私言ったことはなかったんですけれども、本当に苦しくて仕方がなかったときに聖書を開いた。そしたらそこにその聖書の言葉の中でイエス様が自分に語りかけてくださった。私はもうその場でですね、実はもう次の日曜日洗礼を受けてもいいですよと言おうと思ったんですけれども、準備も続けていたので最後まで準備をしてクリスマスの時に洗礼を受けてもらいました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。すべてが過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもとあります。誰でもであります。今日初めてイエス様の福音を聞く者もそうです。何年も何年も聞いている者たちも同じであります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものであります。これがイエス様が私たちに与えてくださる祝福であり、救いであり、許し、癒しであるのです。この方だけではありません。聖書の言葉を通してイエス様の声を聞くすべての者たち、私たち一人一人にイエス様のこの祝福、この命、この許しと癒しが与えられる。イエス様にあって新しく作られるとはこのようなことを言うのであります。新しく作られたものに与えられる祝福とは一体どのようなものでしょうか。私たちはそれをどのように具体的に経験し体験していくのでありましょうか。それは状況に左右されない確固とした神のこの実存が与えられるということです。私たちはいい状況の中にいるときにはとっても心が高揚してですね、本当に幸せな気分になります。ところが悪い状況の中にいると、もうなんでこんなことになるんだろうと思って、もう怒りに満たされたり悲しみに満たされたりする。だけどイエス様にあって新しく作られた者たちというのは、確かに感情は揺れるんです。感情は揺れることはあるんです。だけど動かないものが、私たちの存在の中に確固とした動かないものが存在するようになる。私たちは状況に左右されない喜びと力の中に生きていくことができるようになるのであります。決して他のものによって汚されることのない神の子の実存、神の子の尊厳が私たちの中に満たされていく。私たちがイエス様に出会い、イエス様を信じてクリスチャンとしての生活を始めたとしてもですね、私たちのを取り巻く状況が次の日からバラ色になるってことはないんです。 私たちを落胆させる状況は相変わらずあるかもしれません。しかし、すべてのことを神様が見ての中に握って最善としてくださるという信頼が生まれ、そして神様がそのようにすべてを働かせて最善としてくださるということを目撃するようになっていくのであります。ローマ人への手紙の8章28節に次のように書かれています。神を愛する人々、すなわち御心によって召し出された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち御心によって召し出された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今のこの苦しい時も、神様の最善という計画、最善のプロセスの一部として用いられるというのです。神様の永遠という時間の中で、その中に自分自身が握られていること、決して見放すことも見捨てることもない神様の大きな愛の御手の中に自分があることを知るようになるのです。以前お話したこともありますけれども、私は以前パプアニューギニアという島のジャングルに単身で入って言語調査と伝道したことがあります。まあ、そこに導かれるまで非常に多くの困難と危険があったんですけれども、神様が道を開いてくださって、なんとか現地に入るところまで導かれました。しかし、あまりの環境の違い、もう文化の違い、文明の違い、そして治安の悪さ、まあ、食べ物を入れることさえ困難な状況の中で、私は体調を崩しました。そしてその時には電話が使えるところにいたんですけれども、オーストラリアから私を送り出してくれた家内に電話をしました。で、私はもう本当にもうイエス様を伝えるためにニューギニアに行こうと思って来たんですけども、家内に向かって、もうこれはダメかもしれないというふうに、まあこう弱音を吐いたんですね。まあ、それほど大変でした。すると、まあ、家内がすぐに手紙をくれました。それには次のように書いてありました。ニューギニアの人たちに対するあなたの愛と思いは神様が一番ご存知です。あなたがこれまで祈り準備してきたことは、そのことを神様は覚えてくださっている。あなたがやろうと願い祈ってきたことは、神様が永遠の時間の中で必ず実現してくださいます。だからあなたは自分にできないことをやろうとするのではなく、あなたにできることをやってください。そのように書いてありました。私が成し遂げたいと願い祈ったけれども、自分自身の力では成し遂げることができないであろうことがあります。それを永遠という時間の中で成し遂げてくださる方は、私にニューギニアに行く道を開いて、そして導いてくださった神様ご自身です。そのことを信じて私は現地に入りました。先ほどのローマ人への手紙の言葉を胸にですね、現地に入ったわけです。まあ、いろんなことがありました。高床式の住居からですね、私は落ちましてあばら骨を折ったりとかですね、現地の人との行き違いから殺されるかもしれないと思ったこととか、まあ、本当に苦しいこともものすごくたくさんありました。しかし、2回目の伝道旅行の時には神様が奇跡的な力を表してくださって、村の多くの人たちがイエス様の御名による癒しを経験いたしました。私が現地にいたのはわずか8ヶ月間だけだったんですけれども、その伝道旅行の間にイエス様を信じて牧師になりたいという決心をした若者が現れました。彼はその後神学校に入り、そして今現地で牧師として聖書の働きをしているのです。私が成し遂げたいと思ったけれども、私の力では成し遂げることができなかったことを、神様は永遠の時間の中でそれを完成させようとしておられるのであります。本当に私ができたことはわずかなことでした。しかし、神様ご自身がこれをなそうと 決めておられることがあったのです。そしてその大きなご計画の中の一つの出来事として神様たちを用いてくださいました。もちろんそこには苦しみも大変なこともありましたけれども、しかし神様ご自身が働かれ、奇跡的な力で村の人々を癒し、人々がイエス様を信じていく、その出来事を目撃することができました。すべてのことは神様のご計画の中にあったのです。一方ですね、私たちがこれこそ神様のお導きだと思って進んでいこうとすることの中に、それは神様の御心じゃなくて自分の勝手な思い込みっていう場合だってあるんです。で、例えばですね、私は若い時から伝道者になりたいという、思いがあって、そして私は言語学者ですので言語学の知識を使ってイエス様を伝えたいという気持ちがあった。だから聖書翻訳をする仕事をね、やりたいと願ってた時もあったんです。そして一度日本に帰ってきた後ですけども、ニューギニア島にまた行ってね、ニューギニア島の西半分はインドネシア領のイリアンジャヤというところなんですけども、そこのイリアンジャヤにまで行って、そしてそこで自分が聖書翻訳をの働きができる可能性があるかどうかってことを調べたこともあるんです。ところがそこでは道は開かれませんでした。代わりに私はマラリアにかかって帰ってきました。いろいろと面白い経験もあったんですけれども、そういう道は神様は開かれなかったんです。それは自分としてはやりたい道であったけれども、でもそれは開かれなかった。神様の御思いは私の思いとは別のところにあったのです。またこのキリストの平和教会を始める6年ほど前に自宅で教会をしていたことがありますけれども、それもイエス様が私の前に立ちはだかってですね、やめろとおっしゃった。私が自分の思いで伝道することを神様はお許しになりませんでした。それは私がイエス様のしもべとして、また聖書の言葉を語る者として最も求められる謙遜ということを全く理解していなかったからです。傲慢であったからです。自分の思いを貫きたいという思いがあったからです。私は人を集めて伝道することができなくなって、そして苦悩しました。しかしその間、私は聖書を深く読むようになりました。またアンドリュー・マレーという人が書いた謙遜という本を読んで、キリスト信仰の鍵となる謙遜の意味、その実践、その祝福について知るようになりました。それらの上に私は毎日聖書のショートメッセージを書いてインターネットで配信するようになったのです。その結果については皆さんご自身がご存じの通りです。多くの方々が読んでくださるようになり、そしてその結果、今私たちが集められているキリストの平和教会の礼拝が始まったのです。自分の思い通りの人生を私は歩いてきたわけじゃなかったかもしれない。私の家族はですね、多分お前は自分の思い通りの人生を歩いてきたに違いないと思っているに違いないんですけれども、挫折がなかったわけではなかった。ただ私自身が思い返して反省しなければいけないのは、私自身の中には自分の思いを貫きたいという気持ちが強すぎるということであるのです。それが周りの人たちを苦しめるということがある。そういう自分自身がそういう人間であるということを本当に理解するまで、神様私にこの働きをしてはいけないっておっしゃった。そのことを少し分かるようになったときに、神様私にメッセージを送る働きを与えてくださいました。 先ほどイエス・キリストにあって新しく作られるとは、状況に左右されない確固たる自分を与えられることだというお話をしました。キリストの福音を地中海世界に伝える大きな働きをした伝道者にパウロという人がいます。このパウロという人はピリピというところにいるクリスチャンたちに宛てた手紙の中で次のように言っています。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさいと言いました。この時パウロはどこにいたと思いますか？パウロは牢獄の中にいたんです。イエス様を伝えることによって彼は多くの人たちに迫害されるようになりました。そしてエルサレムで捕らえられ、カイザリアというところに移されますけれども、なんと2年間の間監獄の中に、牢獄の中に閉じ込められ、いつ裁判が開かれるのか、いつ道が開かれるのかわからない、そういう状況の中で彼は以前自分がイエス様を伝えた人々のことを思い、彼らに手紙を書きました。暗い監獄の中です。不潔です。自由もありません。そういう中で彼は外にいる人たちに向かって喜びなさいと、もう一度言います、喜びなさいと言いました。彼の中には牢獄によっては鎖によってはつなぐことができない喜びがあったのです。どんな状況の中でも彼の喜びを、イエス様が彼の中に与えてくださっている喜びを取り去ることができるものはなかったのです。そして彼は言いました、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだと、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると言いました。それは監獄の扉をですね、自分の手でグイッと開けて出られるというような、そういうスーパーマンになるということではない、ありません。この監獄の中に、牢獄の中に閉じ込められていても、私はイエス様の福音を述べ伝えることができる。この監獄の中に閉じ込められていても、イエス様の喜びを告白することができる。どんな中にあっても、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるんだと彼は告白しました。そこに新しくされたパウロの実存があったのです。状況に左右されない神の子の尊厳、パウロの中にはそれが満ちていました。誰でもキリストの中にあるなら、その人は新しく作られたものです。私たちは状況の奴隷となるために創造されたのではありません。どんな状況の中にあっても、イエス様を信頼し神の子として輝くために創造されたのです。私たちを永遠に握って離すことのないイエス様の愛と恵みを知るためです。状況を貫いて働くイエス様の永遠の計画と約束を体験するためであります。今年私たちは成功することもあると思います。また失敗することもあるかもしれない。しかし恐れずに進みましょう。イエス様が私たちを握ってくださっています。歩けなくなることもあるかもしれない。でもその時にはイエス様が背負ってくださいます。だからイエス様と共に歩んでいきましょう。希望を告白しましょう。 この年はイエス様の御手の中にあります。イエス様どうぞ導いてください、私たちはあなたの御手の中にありますと祈りながら進んでいきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたのお約束、あなたのご計画、あなたの永遠の御手を感謝いたします。この新しい年、私たちはさまざまなところを通っていきますけれども、あなたご自身が約束してくださいました。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと。主よ、この言葉に信頼して新しい自分とされて、あなたと共に歩んでまいりたいと思います。どうぞお導きください。成功するときに有頂天にならず高慢にならず、本当にあなたに感謝を捧げながら歩むことができますように。また失敗するときに下で支えてくださっているあなたの大きな愛の見て、許してくださっているあなたの愛を覚えながら、また感謝しながら歩むことができますように。どうぞお一人お一人の今年一年の歩みをあなたが祝福してください。どんな時にも共にあって、どんな時にもあなたが支え、あなたが傍らから語りかけてお導きくださいますようにお願いいたします。今日来ることができなかったお一人お一人、またインターネットを通して共に礼拝を捧げてくださっているお一人お一人の上に、あなたの祝福が共にありますようにお願いいたします。心から感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。